前に出ます。天の父よ、ただいまから今の福音書を紐解いて、共にこの箇所を学びたいと願っております。どうぞ私たちに知恵を与え、また悟き霊を与えてくださいますように、また恵みの座に私たちはこのように集っておりますけれども、今日一日を聖なる日として過ごすことができますように、しかし出席できなかった兄弟姉妹たちをもお迎えに、そのところで守ってくださいますようにお願いいたします。この西谷に教会が建てられております。どうぞこの地域に住む人々が、また里山街道を通る人たちが教会を見て礼拝に出席したいという願いをお与えくださいますようにお願いいたします。今日先に言われましたけれども、東北で大きな地震があって7年目を迎えております。どうか被災の受けた方々が生活を一刻も早く取り戻すことができますようにお迎えください。中でも教会が、その大切な務めを様々に果たすことができるように助けてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はベタ12章のヨハネの福音書12章の1節から8節まで、新約聖書の191ページです。新約聖書191ページ、ヨハネの福音書第12章1節から8節。スリコ主催の6日前にイエスはベタニアに行かれた。でそこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中に来た。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエス・キリストは死人ラザロを生き返らせられました。その大きな技はユダヤ人の指導者に大きな衝撃を与えました。そのような大きな奇跡を行うものがあれば、民衆が皆そっちの方に行ってしまうという恐れを抱きました。彼らにとっては持っている権力が失われてしまう恐れがあったからでありましょう。大祭司カイアワはその席でイエスをローマ政府に売り渡して消し去ってもらえば大変好都合だ。自分たちが手を汚さなくてもローマ政府がイエスを殺して、そしてその結果平和が保たれるではないか。でこのように言ったと記されておりますが、で彼の意図はそのように狡猾悪逆な考え方でありますけども、言葉そのものは真実を表しておりました。一人の人が全国民のために、あるいは 散在しております選ばれた者たちのために死ぬならば、それは神の御心を行うことだと。で、しかしカイアファの言葉は正しいけれども、意図は、その動機は全く悪辣なものであったと言わなければなりません。神の計画がなされる時は近づいておりました。イエス・キリストは過越の祭りの6日前にエルサレムにやってまいられます。やってこられます。6日前というのは、実は安息日、過越の祭りというのは2、3の月の15日、これはだいたい金曜日になっております。ですから、その6日前は安息日ということになります。イエス・キリストはベタニア村に入られたと記されております。そこはラザルの家がありました。2、3の次の15日の直前でありまして、過越の祭りがの準備がなされている時ではありましたけれども、マルサは一生懸命、安息日にもかかわらず食事の用意をしたということがまず記されております。そこに、蘇ったラザロのその席についていた。そしてその後にマリアがイエス・キリストにとても不思議な、理解を超えた行動をしたということがその後に記されております。ここに書かれてありますこと自体は、読んでいけばその通り別に単不思議ではないと思われるかも分かりませんが、当時の習慣などを考えていきますと、このマリアの行動というのは、さっぱりわけのわからない、あるいは度肝を抜かれるような驚くべき行動に出ているということがわかります。まずそれについてお話をしていきたいと思っております。でその前に注目していただきたいことでありますが、ヨハネ福音書12章の一節の前に、新共同訳聖書は表題をつけた後に、他の福音書にも出ている箇所、それを挙げております。マタイの福音書26章6節から13節と、マルコに福音書14章3節から9節で、このヨハネの12章1節以下が、並行している箇所、よく似ている、おそらくは同じ事件を3人の者が記録しているんだろうと、このようにしております。ところが、皆さんはもう一つ同じような記事があるのご存知でしょうか。それはルカに福音書7章36節から50節なのです。そこにも女性が出てまいりまして、でそしてその女性が高価な油をイエス・キリストの足に拭って髪の毛で拭いたということが記されている箇所です。でところがですね、この新教約聖書にはそのルカの7章36節から50節を挙げておりません。多くの仲介者たちはその4つは、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネはみんな一つの事件を書いているんだと言うんですけども、しかし、私も含めて新教大学聖書に従いたいと思います。ルカの記事は別の記事だと。なぜならば、理由が一つあります。まず時間が、このマタイ・マルコ・ヨハネはイエス・キリストが十字架にかけられる直前の過越祭の前後、マタイ・マルコはもう少し後になるんですけども、しかし、過越 イエス・キリストが十字架にかけられる直前の水越出祭の間近に行われているわけですが、ルカは福音宣教、イエス・キリストが福音宣教を始められるその頃のことだと記されております。そういう位置になっております。何よりも異なっておりますのは、ルカはそれをした女性が罪の女と書かれております。身持ち不思議だな女性がイエス・キリストにそのようなことをなさした。そして人々はそれを文句を言うんですけども、イエス・キリストはこの女性の行為を許して、むしろそれを読みしておられる。罪の許しも含めてそこで宣言されている。ところがマタイ、マルコ、そしてこのヨハネ、特にヨハネではした女性はマリアというふうになっております。で、ルカによる福音書のあの罪ある女性はしばしばマグダラのマリアと一緒だと言われておりますが、私はそうではないと思います。マグダラのマリアはそういう意味ではそういう罪の女ではあったとは思いません。むしろ7つの霊に疲れた病気の人、それがマグダラのマリア、そしてマリアという名前がたくさん出てくるんですけども、日本で言えば太郎、花子の花子のような感じのよくありふれた名前なんですけども、今はもう花子さんもありふれてはおりません。だけれども昔ちょっと前まではありふれた名前でした。でそれと同じようにマリアもよくある名前でした。ですからマグダラのマリアとこのラザの兄弟マリアとはもちろん別人です。で、ですからもちろんルカによる福音書のあの罪の女と、そしてこのマリア、マルタ、ラザロ兄弟のマリアとは別人と見なければなりません。となるとやはりルカ福音書の方はこれは別の記事、別の出来事の記録だと。そのことを踏まえた上でさらにこの箇所がですね、とても私にとってはキーに感じるおかしいことがいっぱい記されているというところをそれを見ていきたいと思うわけです。まず第一にマリアが非常に高価なナルドの香油を塗ったと、でこのように記されております。ナルドというのはこれはインド語、ヒンズー語、サンスクリット語という言葉から来たものがそうでして、ナラダ、カグワシーというそのサンスクリット語で、この名前の通りこれはヒマラヤの3000メートルから5000メートルのところに育つ甘蔗香、甘い松の香りという木からの樹液から取ったものだそうであります。ですからこれはわざわざヒマラヤからこのパレスチナまで、そのユダヤまで運ばれてきたものだと。甘蔗香から取られたその香料そのものは少量でありますけれども、これをその売られる土地で主にオリーブ油に溶かすのだそうであります。で、従いましてですね、遠くからもうラクダが砂漠を通って運んできたような材料で作られた香油でありますから、それは大変高価でありました。1リソラ300デナリということがこの箇所からわかります。1リソラというのは約326グラム、そして300デナリですから1グラムが1デナリということになります。大体ですね。で、 1デナリというのは当時の労働者に払う賃金1日分、現在だったら、まあ、どういう計算でしょうか。たくさんもらう人は1万円ぐらいもらうでしょうけども、まあ、5000円と計算しましょうか。5000円とはちょっと今低いか分かりませんけど、でも1日労働者が働いて得られる賃金を5000円と見ましても、300×5000 円は150万円。ちょっと計算間違いしませんですね。多分150万円だと思います。ですから、1グラムとがですね、そのぐらいだとすれば、300でないというのは、とても高価なものであります。ですから、こんなものをですね、ジャブジャブ使うはずがありません。こういうというのは、これは、今日の、まあ、女性がお使いになる、こういう、香料ですね、こういう香水と同じものだと考えられたらいいと思います。香水はどういうふうに使われますか？これはですね、まずは衣服にポッポとこうつけるだけなんですね。でそれでいい匂いがするわけで、1滴か2滴垂らせば香水の役割はそれで十分でありますように、この香油も同じような使い方をしたそうです。服にこう塗る、その他の使い方があったのですけれども、こんなにですね、堂々と 300cc の油を降り注ぐというようなことは滅多に使わないやり方なんです。香油はまたどういう時に使われるかといいますと、もちろん女性が香水代わりに使うのと同じにしょっちゅう使われるんですけども、高価なものですから一般の庶民は毎日毎日使うわけではありません。そうしますとどういう時に使われるかというと、祝いの時に使われるんです。祝いの席というのは大体は結婚式ですね。結婚式の時に参列者が、まあ、特に女性たちがその結婚式に集まる時に使う材料なんです。それからですね、もう一つ大切な使い方がありました。それは頭に油を注ぐということです。王や祭司あるいは預言者が油注がれたもの、つまりヘブライ語ではメシア、それを英語に訳しますとキリストという言葉になることはどっかでお聞きになったと思いますが、でそのようにですね、王や祭司や預言者が油注がれてその任につけられる。でもその時は頭に塗るものなんですね。頭に塗る、そしてジャジャジャジャとかけるというふうに、その油注ぐって言われてるんですけども、ですから大量の油注がれる場合もあるんですけども、それは大体は王様が権力を象徴するために使うんであって、普通はですね塗るだけです。油を塗る、注ぐわけじゃないんですね。だからこの使い方からすれば、油は頭に使うもの、しかも祝いの時に使うもの。僕はここでマリアがしておりますのは足に塗ったということです。足に塗るということ自身が、これが本当に異常な行為、普段はしないですね。乾燥した地域ですから、確かに体中に油を塗るのが習慣でありました。でもその場合はオリーブ油を塗るんであって、香油を塗るわけではないのです。そうすると油を足に塗るということはどういう場合か、これ全身をに塗る場合に限られるわけです。体の全身に油を塗るのはどういう時かというと、それは遺体を葬る時に使うだけなんです。ですから本来マリアがしておりますことは、これは 大麦の時にする行為なんですね。だけどマリアはあえてそうすることによって全身にイエス・キリストの全身に油を塗ろうといたしました。それからもう一つおかしいこと、髪の毛で拭ったと書いてありますね、ユダヤ人の女性が人前で髪の毛をこの垂らすということは、これは不作法な作法だというふうになっておりました。当時の人々は皆、女性は人前では長い髪の毛なんですけれども、それを編んでですね、頭でこうくるくると巻いているのが習慣だったわけです。ですから女性が髪の毛を垂らしたままに人前に出るということは、これは恥ずべきこと。ところがマリアはその髪の毛をパラッと編んでいた網を払って、でその毛でイエス・キリストの足をのついている油を拭った。これも大変おかしな行為なんですね。非常に高価な油、本来が1滴か2滴で済むものを、それを 300cc もババッと塗る、注ぎかける、しかも頭ではなくて足にする、そしてそれを髪の毛で拭う、これだけ挙げましても、このマリアのしておりますことはもう異常な行為、人が見たらもう驚き、腰を抜かすようなことをしているわけですね。なぜこんなことをしたんでしょうか。ヨハネは別にそれについて私たちに説明をしてくれてはおりませんけれども、容易に推測はできます。それは自分の兄弟ラザロ、それが本来食事の席についているわけでありまして、彼は確かに死んだのです。ところがイエス・キリストによってラザロは復活させられました。この事件はですね、たくさんの人々に知られたでありましょうけれども、多くの人々は信じられないというような気持ちで見ていたのではないでしょうか。本当に死んだのではなかった、あれはちょっと気を失っていただけだけども、イエス・キリストはちょっと何かしたら気がついて、だからもちろん蘇生し息を吹き返したんだと、そういうふうに考える人もあったでありましょう。あるいはこれはもうとんでもない奇跡であるあって、もうこういうことはもう問わないことに、考えないことにしようと、あんまり考えたってわからないというような受け止め方をする人もあったでしょう。しかし私はマリアに関して言えば、イエス、このラザロの復活を 100% そのまま受け止めた、そういう女性だったと思います。ありえないこと、それが起きた、死んでいた人間が蘇った、蘇らせたのはそのイエス・キリストである。イエス・キリストご自身は人間を蘇らせる力がある、死に対する勝利者であられるということを 100% まともに真面目に受け止めた女性、これがマリアだったと思います。ですから彼女は他の人が見たらもうびっくりするような、度肝を抜かすような、常識では行えないようなことを平気でイエス・キリストに対してしたのだと。動機は彼女がラザロの復活を 100% そのまま素直に受け入れているから、疑いもする、その通り受け入れている、これがマリアの行為を促したものだと私は思うんです。他の人は半信半疑、ある人はもう無視する、あるいは考えないよう、これが私たちが死人のよみがえりに対して考える考え方ではないでしょうか。そんなことは常識ではとても考えられない、科学的知識に反する、あるいはそんなことはありようがない、そんなことは今までかつて起こらなかったから起こらない、起こるはずもない、人間側にそんなことが起きるはずもない、 ういうふうにみんな自立してしまう、あるいはごまかし、自分をごまかして、そしてこの問題は棚上げにする、これが普通の人のやり方ですね。ところがマリアはそうではなかったんです。こんなことをするほどまでに300デナリという150万円もするような、そういうナルドの行為を、これはおそらく瓶に入っていたんでしょう。それを割ってジャコジャコとかける、しかも足にかける、そしてそれを髪の毛で、自分の髪の毛で塗る、こういうですね、ハレンチなどの言うべき行為までしたのが、それは彼女がいかにイエス・キリストがラザロをよみがえらせたという事実をそのまま受け入れていたかということを示すものではないかと思うんです。この問題を棚上げしなかった。彼女はイエス・キリストに、あなたこそ死人をよみがえらせる力をお持ちのお方ですという信仰を体で、全身で表しているんだと。これがマリアの行為の意味だと私は思うわけです。この行為を見て文句をというんでしょうか、奇異に感じるというか、不平を、不満を、あるいは批判的であった人が、他にもおったでありましょう。一回その代表はイスカリオテのユダであったと記されております。でイスカリオテのユダについてはここに書かれてある通りです。彼はこのイエスグループの会計係をしていたんですけども、その財布から一部をごまかしていた。でマリアがこんな高価な行為をジャジャジャッとですね、無駄にするのを見て文句を言った。なぜこれを売って貧しい人に分け与えなかったのか。150万円もあれば貧しい人が何人もパンを食べられるんじゃないか。でこのように文句を言ったと記されておりますが、本心はそうではなかった。むしろそんなですね、ごまかすようなお金があったら、そういう無駄にするお金があったら自分に少しは分けてもらえば、自分のですね、ごまかしの罪、事件が、罪が露見しなくったって済むはずだと言ったわけですね。しかしイエス・キリストはこれに対して7節に言われております。この人のするままにさせておきなさい。でそしておっしゃいます、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだ。イエス・キリストはここでマリアの行為、マリアは自分の兄弟の復活を見て喜んで、イエス・キリストの力に驚愕して、それを受け入れるという姿勢をこれを示しているわけですけれども、しかしキリストはここにもっともっと深い意味を悟って教えておられるわけですね。あのカイアファは思いもしないことを口から出して言いましたけど、それは真実を表しておりました。一人の人が死ぬことによって多くの人々が救われる、これも気がつかないで喋ったことでした。マリアもその意味がわからないで大切なことをしていたんですね。イエス・キリストの葬り、イエス・キリストは過越し際にエルサレムにやってこられました。それは何のためか、それはイエス・キリストが十字架につけられて、そして贖いの死を遂げるためであったということですね。他の人は気がついていない、あの会話はもちろんのこと気がついておりませんけども、マリアも気がついていないけれども、彼らの言葉や行為を通して実はイエス・キリストは最も肝心なことを語っておられる。人が気づいていない、それ最も大切だと思っていないことを ズバリはっきりその御言葉で教えておられます。キリストは十字架の上で死ぬ、そしてそれが多くの人々の罪の許しのため贖いである。そしてそれはマリアがした行為ですね。彼女はとんでもない行為したんですけども、しかしその行為が示しているもの、そのとんでもない驚くべきマリアの行為が示しているもの、それはキリストの贖いの死であった。ですからこれはマリア以上に私たちが本来は驚愕してびっくりして腰を抜かさんばかりに知らなければならない本来の大切な神が私たちに教えておられる知識、知恵だと。どうでしょうか。私は間もなくイースターを迎えます。その前に受難週を迎えます。はい、もうマリア以上にもう私たちは我を忘れて驚くほどの大切な神の真理だということに気づいておられるでしょうか。いや、私たちそれに気づかなければならないということをこの箇所からマリアの行為を通して教えられます。マリアは私たちにそのことを教えていると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、マリアがしたびっくりするような行動がここに記されておりました。それを見た人々は皆驚き慌て、そして腰を抜かさんばかりにある人はまたあざけり批判したでありました。彼女はイエス・キリストが真のよみがえりをもたらすような死に対する勝利者であるという信仰をそのような形で言い表したと、そのように私たちは教えました。と同時に彼女のした行為はそれはイエス・キリストの死を指し示すものでありました。イエス・キリストの十字架の死はそれは地球がひっくり返るような驚くべき、私たちにとっては想像を超えた素晴らしい神様の御業であるということも、イエス・キリストご自身がマリアの行為を通して教えてくださいました。どうかもう受難週、そしてイエスを間近に迎えておりますこの時、私たちもキリストの十字架と復活が天地がひっくり返るばかりに驚くべき神様の御業であり知識であるということに少しでも気がついて、その大きな真理に近づいていけるように私たちを導いてください。私は信じておりますけれども、その信仰をさらに大きく深くしてくださいますように。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。